今日の聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書ヨハネの福音書2章23節から3章11節まで。ヨハネの福音書2章23節から3章11節まで司会者がお読みいたします。お読みします。杉越の祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て、その名を信じた。しかし、イエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。すべての人を知っていたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのである。さて、パリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているようなこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。ニコデモは答えた。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのにそのことがわからないのですか。まことにまことにあなたに言います。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。今日はこの箇所から、イエス様が私たちに立ち向かうと題して、マーク先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちは煮込みでものように、イエス様に近づこうといます。しかし私たちの中にいろんな罪、いろんな暗闇を持っていて、しかし私たちはそれを、意識していない時があります。どうか神様、この御言葉を通して私たちにその偶像を取り除き、私たちを作り変えてください。私たちは自分たちの力ではできませんが、あなたの聖霊様の力によって私たちは変えられます。どうか神様、憐れんでください。どうか私の口を清めて、あなたの言葉だけを語ることができるように、どうか神様、憐れんでください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アメン。はい、いつも子どもたちに聞いていますが、子どもたち、あと進化っていう言葉聞いたことありますか。進化って、あの科学では、何億年もかけて、あの弱々しいクラゲが力強いライオンに進化していくっていうことを、聞いたことあるかもしれません。あのポケモンやってる子、進化って絶対聞いたことありますね。あの弱いポケモンから強いポケモンに少しずつ変わっていくっていう、それが進化ですね。では今からちょっと私が話すこと、例えですけれども、想像してみてください。私がね、あのある石がありますと。そして石が人の形に変えて、生きる人にするために、私たくさんのお金、たくさんの時間、力をかけてこの石を人間に進化させようとします。わーっつって、どう思いますか。生きてない石を生きている人間に進化させることって できると思いますか？それ進化じゃないですよね。生きてないものを生き物にすることは進化させるのではなく、命を生む、命を作るっていうことなんですね。進化と生むっていう、作るっていう力ですね。で、今日の話っていうのはそれとちょっとつながってます。イエス様と、ネコデモがちょっと話してるんですね。しかしその話してる間で、イエス様がニコデモに腹を立てるんですね。怒るんですよ。ちょっとイライラしちゃうんです。ニコデモは、天の永遠の命をすごく欲しがってたんですね。ですからニコデモは自分の罪深い人生を永遠の命に進化させるためにたくさんのお金とたくさんの時間をかけました。ニコデマはイエス様のところへ、自分を進化させるためのアドバイス、ヒントを聞きに行ったんですね。どうやって進化できるんですかって、そういうふうに聞こうと思ったと思うんですね。なぜならニコデマがしていた、しかしイエス様はニコデマに会った時に怒るんですよ。腹を立てるんです。なぜならニコデマがしていたことは生きていない自分の罪深い石の心を生きている肉の心に進化させようとしてたからなんですね。石を進化させるために何億円かけても生きた人間は生まれません。イエス様はニコデモにこうおっしゃってるんですよ。もし天の永遠の命が欲しいのなら自分を進化させることをもうやめなさい。意味がない。私を信じることによって神様があなたに永遠の命をあなたのうちに作られます。それが永遠の命への唯一の、それだけ唯一の道です。それしかありませんともおっしゃるんですね。本日の箇所を理解するために今日の話を見ながら3つのポイントを見ていきたいと思います。ヨハネの福音書を初めて読まれる方もいらっしゃるかもしれないので、簡単に紹介します。ヨハネの福音書は、いくつかの証人、いくつかの証人の証言やイエス様ご自身の証言が並べてある歴史の記録なんですね。でヨハネ1章にバプテスマのヨハネ、そして最初に召された4人の弟子たちの証言が記録されています。そしてこの客観的な歴史の記録にはもちろんヨハネにはその主観的な目的があります。でその主観的な目的っていうのは2つあるんですね。1つはイエス様が神の子であり救い主である、それをまず私たち説得しようとしてるんですね。で2つ目にこのイエス様を信じるだけで永遠の命が与えられる、その2つの目的を持って私たちにその歴史を教えてるんですね。この話を聞いた私たちには、3択しかないんですね。その話を信じるか、その話を信じないか、または興味あるからもうちょっと聞こうっていう、その3択しかないんですね。でヨハネの福音書の序論では、その福音書の大まかな流れをこのようにまとめています。1章9節から、13節を読みますね。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。そういうふうに福音書を始めるんですね。これが福音書のまとめですって。でこのことを私たちに証明するためにヨハネは福音書にさまざまな証言や出来事を記録してるんですね。で前回の話っていうのはその証言の中の一つなんですね。イエス様がご自分のために立ち向かわれた話です。杉越の祭りがあるんですけれども、杉越の祭りっていうのは、ユダヤ人のクリスマスのような時だったんですけれども、首都のエルサレムに、大勢のユダヤ人が集まるんですね。で、神様に生贄を捧げようとしたんです。しかしその時、イエス様はその大勢のユダヤ人に立ち向かわれたんです。 せっかくね、杉越の祭りなのに。それは神殿に集まっていたユダヤ人たちが、ただ神様を愛する形だけにこだわっていて、本当の愛、真実の愛で神様を愛してなかったからなんですね。生贄を捧げよう、だけど心の中では神様に対する愛がなかったんですよ。イエス様はそれをご覧になり、悲しまれ、正しい怒りを持って神の民を訴えたんですね。なんでそういうことするんだって。そしてその群衆はその否定、訴えを否定されなかった、否定しなかったんですね。否定しなかったんですけれども、悔い改めることもなかったんです。私たちもそういう状況にいるかもしれません。本日の箇所はイエス様とその群衆の対話の続きです。前回の話の続きなんですね。で、興味深いことは、イエス様がユダヤ人たちを熱く激しく訴えられたのに、それにもかかわらず、なぜかユダヤ人たちはイエス様を信じるんですよ。ああ、いいこと言うなっていう。杉越の、23節、杉越の祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て、その名を信じたと書いてあるんですね。つまり、イエス様の教えを聞いたり、イエス様が行われた奇跡を見たりすることによって、イエス様がすごい人であることを大勢の人たちが認め始めたんですね。いや、本当にすごい人だって。ね、で、何も知らない私たちがこの様子を見たら、いや、これリバイバルじゃないって思うかもしれません。ね、大勢の人たちはイエス様信じたって。しかしイエス様はそう思ってません。むしろ正反対の反応を示されます。24節、しかしイエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。言語を見ると信じなかったっていうんですね。すべての人を知っていたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのである。何が入ってるんだろうって思いませんか？だけどイエス様は察しておられます。この群衆が興味津々でイエス様の教えを聞き、イエス様の奇跡と力に圧倒され、口ではイエス様の名を信じたと言ってはいますが、本当の意味ではイエス様の証言を真摯に本当の意味で受け入れていなかったことをイエス様は見抜いておられました。今ももし私たち受け入れていなかったら、イエス様も見抜いておられます。ヨハネの福音書は光であるイエス様と暗闇であるこの世との戦いを記録しているのですが、本日の箇所を読むと、イエス様が敵視されていた暗闇とは、私たちが思い描くような分かりやすい敵のことではなく、イエス様を信じている群衆でさえ持っていて、すべての人のうちに潜んでいる暗闇のことなんですね。あ、暗闇だったらああいう人だよねっていう皆さんのイメージがあると思うんですけれども、今日の話を見ると全然違うと思うんですね。イエス様がご覧になる人のうちに潜んでいる暗闇とは具体的に何でしょうか？イエス様はその暗闇をなぜそこまで敵視されているのでしょうか？ここで一つ目のポイントを見たいと思うんですね。イエス様は私たちのうちにあるイエス様を拒むという暗闇、イエス様を拒むという暗闇と立ち向かわれるんですね。で、ここでニコデモという人物が紹介されます。一節、さてパリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。2章25節で筆者のヨハネが曖昧にイエスは人のうちにって、そこですね、人のうちに何があるかを知っておられたのであると書いた理由は、夜にイエス様のもとへ行ったニコデモという人の振る舞いを、通して人間の暗闇をもう少し明らかにするためなんですね。ニコデモは悪質なテロリストではありません。ニコデモは 宗教を否定する無神論者でもありません。欲にまみれた罪人でもありません。人生をかけて聖書を学んできたパリサイ人で、神の民が認めたリーダーでした。そして夜にイエス様のもとに行った理由は、もう少し静かなところでイエス様の教えについていろいろ聞こうと思ってだけだったからかもしれません。このニコデモが暗闇なんですよ。本当にヨハネ、このニコデモは本当にヨハネが言う光を圧倒したい暗闇なのでしょうか。いや、そんなことじゃない、ね、違うんじゃないのって思いません？でこの箇所でのニコデモの一言で彼の心に潜んでいる暗闇が明らかになるんです。先生、私たちはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。これ暗闇ですかって。礼儀正しくイエス様を敬っているような挨拶に聞こえますが、イエス様の証言を否定していることもわかるんですよ、この一言で。前に説明したことがありますが、旧約聖書の中で奇跡を引き起こすことができた人は非常に稀なんですね。もうレア中のレアです。モーセやエリアのような特別な預言者だけしかできないものなんですね。ですから、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができませんとニコデモは認めてるんですよ。これはもうレアですねっていう。しかしニコデモはイエス様のことをメシアでもなく預言者でもなく、先ほど先生って言いましたけれども、ラビって呼んだんですよ。皆さん、ニコデモもラビですよ。わかりますか？ニコデモもラビです。先生って、ね、牧師同士で先生みたいな。彼はイエス様のことを神の元から来られた教師だと認めたとしても、自分と同類のラビ、先生であると思ってたんですよ。悪気がなくてもそのように思っていたかもことには変わりありません。今まで誰もしなかったようにイエス様は権威を持って、御言葉を語っておられたのに、また誰にも抱きないような印を行われたのに、ニコデモはイエス様が預言者やメシアであるという可能性を受け入れず、いや先生、本当に一流の教師ですね、どちらの神学校で勉強なさったんですかっていうような、えちょっとどうでもいい質問ですよね。印バーンって言ってモーセのように印したら、神学校どこですかっていう、いやいやいや、ちょっとどうでもいい質問ですよね。しかしニコデモが言わんとしていることがあります。イエス、お前は何者なのか、もっと私に証拠を見せろということを心の中で言っているようなことです。つまりイエス様の話は興味深いとは思っているのですが、ニコデモも群衆も偉そうなお客さんみたいな、お客のようにイエス様を上から目線で評価しているんですよ。イエス様にいろんな条件をつけて、いや、もしこのような印をくれたら信じるよというような態度でしょうか。イエス様ご自身に対して好意はあったんですけれども、メシアとして神様としてイエス様に従おうという気は全くなかったんです。イエス様ご自身を受け入れないことが私たちの心の内にある暗闇です。もう一度言います。私たちですね、ニコデモの暗闇ではありません、あの人の暗闇ではありません、私と皆さんの暗闇です。そして光であられるイエス様はこの暗闇を敵視されているんです。私たちも口ではイエス様に好意を示しながら、イエス様ご自身を固くなに心の中に拒み続けるような性質がないでしょうか。それゆえイエス様はネコデモのうちに、また私たちのうちに潜んでいる暗闇に光を当てるために突然ニコデモに立ち向かわれます、ね、礼儀正しいことを言った後にこれを言うんですよ。誠に誠にあなたに言います、 人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。おっつってこれはもう爆弾発言ですね。でここで2つ目のポイントを紹介したいと思います。神の国を見られる人はいい人に進化していく人ではなく、神の霊によって新しく創造される人なんです。進化していく人ではなく新しく創造される人です。まず神の国とは、当時の人にとってどういう意味だったのでしょうか。いろいろ議論あるんですけれども、福音書だけを見ると神の国、天国、永遠の命が同じように使われる場面がよくあるんですね。ですから同じことは指していると分かります。そしてこのヨハネ3章でもイエス様は神の国を見ると永遠の命という表現を同じように使われているんです。しかしパリサ人の、ネコデモにとって神の国は最後の日を表していて、その日によみがえりがあると信じていたんですね。でパリサイ人と多くのイスラエル人は神の国に入るために、天の富を受けるため、そして永遠の命を味わうために、長年にわたって少しずつ少しずつ自分を磨き、神の国に値する人へと進化していったことは期待していたんですね。私進化って使っちゃったんですけれども、いろんな表現があります。良い行いをするとか、違う宗教で修行をするとか、いろいろあるじゃないですか。自分を磨くっていうことを、それによって神の国に入れる。ですからイスラエル人に として生まれ、聖書を徹底的に学んできて、熱心に清い生活を守ってきたニコデモも、自分が神の国に入れると思っていたと思うんですね。あ、絶対入れると。その根拠のない自信を指して、あなたの血筋とあなたの聖書の知識とあなたの良い行いでは神の国、永遠の命を見ることはできないですよとイエス様は断言するんですね。この3節でシャッターったらーっつって入りませんよって。全人類を代表してニコデモはそれを聞いて、自分の本性をイエス様の前に見せ始めます、礼儀正しく言ったんですけども、それを聞いて嫌味にこう言うんですね。え、人は置いていながらどうやって生まれることができますかって。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。あははは、ってニコデモは遠回しにイエス様の教えをちょっぴりバカにしていますが、心の中では全力でイエス様の極端な意味がわからない教えを拒んでいるんです。私たちもそういう時ありますよね。ありますよね。誰もうなずいてるけどあります。しかしイエス様はそれを全て見抜いておられるんですよ。で再びニコデモに立ち向かわれます。誠に誠にあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。これどういう意味でしょうかっていうね。神の国を見れるものは、この地上の肉で進化していくものではなく、天の神の霊によって作られ、生まれたものなんですね。で、ニコデモは、自分の特別な知識、自分の膨大な知識、自分の清い生活がこの世で通用するだけではなく、天国でも通用するのかなと思ってたんですね。しかし、日本円がアメリカやヨーロッパで通用しないように、この地上で通用するものが天国に通用するのするはずがないんですよね。ですから神の国を見れるものは天に宿っておられる聖霊様に作り変えられた人だけなんですね。 そしてその上、風が思いのままに吹くように、誰が神の国を見られるのか、見られないのかはもう完全に聖霊様の思いのままなんですね。つまりニコデモが、私たちはコントロールできないんですよ。で、私たちそれを聞いてイライラしちゃいますよね。ってイエス様はなぜ、ニコデモに、なぜ私たちにそのことを特に強調されたのでしょうか。それは私たちの目を覚まさせようとしてとしたからだと思います。なぜあなたは私の証言を評価できる立場にあると思ってるんですかって。なぜ自分の行いで天国に入れると勝手に思ってるんですかって。のんきに私の経歴を聞いたり、私の教えについて細かい質問したりするよりも、自分の運命について考えた方がいいんじゃないですかと強く注意されてるんですね、イエス様は。自分の進化は自分たちのコントロールのもとにありますが、神様が生み出される新しい創造は完全に神様のご支配の中で一方的に与えられるものなんですよ。自分の運命をコントロールできると思っている私たちの妄想から、イエス様は私たちの目を覚まそうとしておられるんですね。もし私たちの救いが霊的な進化からではなく、霊的な創造から来るものだとしたら、私たちの神様に対する態度っていうのはどう変わると思いますか。少なくとも横柄な態度や上から目線の話し方もできなくなると思うんですよ。もし神様だけが私たちに命を与えるのだけであれば、上から目線で話せませんよね。物乞いのような姿勢ですよね。そしてもし私たちの救いが霊的な進化からではなく、霊的な創造から来るのであれば、他の人に対する態度もどう変わると思いますか。いや、あなたはまだ私のように進化していないのかという態度ではなく、風のような聖霊様によって作られる新しい命を待ちましょうという態度に変わると思うんですね。いかがでしょうか。私たちは自分のクリスチャン生活を無意識のうちに霊的な進化として考えてしまっていないでしょうか。イエス様は私たちの心の中に潜んでいるプライド、コントロールしたい欲、それに立ち向かわれているんです。で、ここでイエス様がニコデモと私たちに最後のポイントを紹介してくださっています。聖霊によって生まれる新しい命は、イエス様ご自身を受けることのみによって生まれます。もう一度言いますね。聖霊によって生まれる新しい命は、イエス様ご自身を受け入れることのみによって生まれます。イエス様の発言にニコデモは驚くんですね。ニコデモは答えた。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。いや、初めて聞いたっていう、なんか。しかしイエス様は動じません。イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのに、そんなこともわからないのですか。つまりイエス様は、もしちゃんと旧約聖書を読んでいれば、私が言ってることがわかるはずですとおっしゃってるんですね。旧約聖書に書かれているイスラエルの歴史っていうのは、実は進化の話なんですよ。違う意味の進化です。罪の進化です。わかりますか。罪の進化。イスラエルという神の民が起こされた時から、少しずつ、しかし著しく、神の民が罪、プライド、欲、偶像崇拝へ没頭していく進化の話なんです。ですから預言者であるイサヤ書、エレミア書、エレゼキエル書では、いずれも神の民を救う手段はもう霊的な進化にはない、もうそこには希望がないって預言者に書いてあるんですね。力強く超自然的で抜本的な解決である新しい創造について預言されているので、ここしか希望がないんですよっていう預言者の話なんですね。で、そのいろんな預言があるんですけれども、今日の話で引用されている、背景にある預言が2つあるんですね。それがエゼキエル36章と37章です。1つ目の預言っていうのはエゼキエル36章なんですけれども、 罪と偶像によって汚れて固くなになってしまった神の民の霊的に死んでいた石の心を作り変える予言なんです。神様が清い水、先ほど水と霊ってあるじゃないですか。ここで清い水と神様の霊によって死んでいた石の心が生きている肉の心に変わる予言なんです。そして生きた肉の心を持つ者は完全に神様の教えに従うことができるんですよ。で、2つ目の予言っていうのは、今日の招きの言葉読みました。37章では神の民はすっかり光びた骨に例えます。つまり神様は神の民は霊的に死んでいる骨のような、まあ、ゾンビのような話で、ハロウィンですね。もうたまたまですよ。この37章っていうのは、神の民は死んでいるゾンビだって言ってるんですよ。しかし神様はこうおっしゃいます。これらの骨に予言せよ。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう言う。見よ、私がお前たちに息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私たちはお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちのうちに息を与え、お前たちは生き返る。その時、お前たちは私が主であることを知る。で、長年ニコデモのようなイスラエル人はこのエゼキエルの予言が成就される時っていうのは最後の日だったんですね。で、それ間違ってません。36章と37章が、まあ、最後の日に成就されることは間違いはないんですよ。しかしイエス様は驚くべきことをニコデモに教えられるんですね。まあ、示唆されていることです。で、11節にここで、まあ、ちょっと分かります。誠に誠にあなたに言います。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れませんということを言うんですね。まあ、どういう意味なのか。イエス様が示唆しているのは、ニコデモがイスラエルが待ち望んでいる最後の復活の日は、イエス様の言葉、イエス様の証、イエス様ご自身を受け入れる時から始まり、最後の日に成就する。復活がイエス様を受けることによって霊的に始まるんですよっていう話です。しかし何回も何回も説明してもニコデモは、違う、受け入れないって。だけどイエス様はまた言うんですね。イエス様ご自身こそが私たちの石の心を肉に心に作り変える清い水です。イエス様が水なんです。イエス様ご自身こそが私たちを作り直すことがおできになる神の霊でもあられます。そしてイエス様ご自身こそが私たちの干からびた骨に筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、息を与えることがおできになる神様の息吹である主の言葉なんです。イエス様がニコデモにこの事実をいろんな形で証しされたのにかかわらず、この事実を無視し続けたんです。いや違うって言って、ニコデモの最も致命的な間違いはイエス様の証を受け入れなかったことなんです。ですからイエス様はニコデモのイエス様に対する無関心さに立ち向かわれました。繰り返しになりますが、ヨハネの福音書は私たちにこういうふうに証ししています。私たちこういう希望を私たちに提示してくださっています。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与え、ただ神によって生まれたのである。本日読んだ箇所の後の箇所にこう書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命復活を持つためである。ヨハネの福音書は 未信者のためだけに書かれたものではあります。主にクリスチャンである私たちに書かれています。イエス様はあなた方は新しく生まれなければならないと私たちに命令されています。ちょっと立ち回られてると思うんですね。私たちに人に優しくしても新しく生まれることはできません。もう一度言いますよ。優しくなっても新しく生まれることはできません。聖書を徹底的に研究しても新しく生まれることはできません。積極的に教会で奉仕し周りの人に認められて教会で意義のある時間を経験しても新しく生まれることはできません。神様を信じてますって言ってもイエス様っていう名前をイエス様ご自身を信じていなくても私たちは生まれることは新しく生まれることはできません。ニコデモのように口だけでイエス様を信じることはイエス様を受けることは違います。イエス様はニコデモに問われたように私たちはイエス様は、ね、ニコデモに問われたように私たちにこういう質問を問われていると思うんですね。私は何回も私自身のことについて教えてきました。もう十分です。私はあなたにとってどういう存在でしょうか。イエス様は皆さんにとって自分にとってどういう存在でしょうか。イエス様は私たちに教えられているのはあなたの石の心を作り変える清い水です。私たちの霊的に死んでいるゾンビのような生活を命を与えることができる神の息吹なんです。最高の最上の命を与えてくださる復活イエス様なんです。それをそういうふうにイエス様を見ているのか優しいラビなのか。皆さんイエス様はあなたにとってどういう存在でしょうか。ぜひその質問について今週考えてみてください。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはいろんな罪を犯してしまうものです。ニコデモのように私たちは表では光ある生活を送っているかもしれませんけれども潜んでいる暗闇もあります。私たちは口でイエス様を信じるイエス様を従うっていうものですもっていう時がありますけれども心の中にイエス様の存在を徹底的に拒んでしまう時があります。どうか神様許してください。私たちは間接的にイエス様を否定するような生活を送ってしまいます。天国に行くために進化しなきゃと思ってしまうときに自分の人生をコントロールしようと思ってしまいます。しかし私たちは神の国に入るためには新しく生まれなければいけません。どうか神様聖霊様憐れんでください。私たちに命を与え続けてください。イエス様しか命がないと信じ続けることができるようにどうか神様私たちの信仰を強めてください。はじめにおられた神の言葉がこの世に来て私たちの骨のような死んでいた生活に命を与えてくださったことを心から感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。